皆さんおはようございます。本日も街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。まだまだ毎日暑い日が続いております。大丈夫ですか皆さん。なんかですね、この暑さのためなんでしょう、自分でもこうなんかこう理解してなかったというかですね、気づいていなかった疲れっていうのをなんかずっと引きずっとるような気がするんですね。なんか特に夜なんかになりますとね、ちょっとこうお酒ね晩酌しながらテレビなんて見ておりますと、気づいたら勝手に寝とるんですね。寝とるよってこう指摘されまして、寝とらんとかって言いながらこう一生懸命目をこすったりするんですが、なんかやっぱ疲れている。で、皆さんも同じようにお疲れなんじゃないかと思います。どうぞそれぞれお体ご自愛ください。明日から9月ですが、もうちょっと暑さと向き合っていかねばなりません。どうぞご健康を気をつけてください。さて、その8月私たちは一月かけまして、平和を覚える月間で平和メッセージを御言葉から聞いてまいりました。聖書が平和について何を言っているか、私たちにどう平和を促しているのか、そのことを見てまいりました。先週は詩編の113編から神様の平和のプランみたいなものを見たんですね。で、その神様が示された平和のプランと、実は私たちの国の持っております日本国憲法の平和実現のあり方っていうのが非常に重なっているっていうことを先週分かち合いました。今朝はですね、まずちょっとこの憲法のことを少しお話しするところから選挙を始めていきたいと思います。私たちの国の憲法、戦争が起こった理由について全文見ますと、政府の行為によってというふうに明記をしております。戦争っていうのは国民が望んで始まったもんじゃないんだと、政府が情報を操作し戦闘の既成事実を作り、そして国民の恐怖とか敵意ですねを煽ってどんどん進められていく。でその結果、日本は国内外で多くの犠牲、そして戦争犯罪を生じさせ、その果てに憲法に行き着く、敗戦を通して憲法に行き着く。だから私たちの国の憲法っていうのは、二度と戦争の惨禍を起こさないということを目的にしております。そしてそのための具体的手段として国民に主権を託しました。国民が政治を抑制することを願ったわけです。同時に国民は時に自分のことをちっぽけな存在だと思い込みまして、再び政府の情報操作とか支配の中にねコントロールされてしまうかもしれない、だからそんなことを起こさせないために憲法は私たちに基本的人権を託して与えています。これがですね、憲法三大原則、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の関係だみたいなことを、先週ですね分かち合ったわけです。ですから言うなれば、政府っていうものはあくまでも国民の生活を保ち、皆が生きられる社会を支えるための機関でしかないんです。支配者ではないんです。憲法はあくまでも私たち国民が政府を抑制し平和を維持しなさいねと託している。同時に世界に対しても同様に、平和を求めている多くの諸国民とですねつながり合って、それぞれの政府国家を抑制して一緒に平和を築こうねって、こういうのが憲法の精神なわけですね。実は私たちの国の憲法は戦後80年近くになるが、憲法が制定されて78年になるが、古いという声がありますが、古いんじゃないんです。未だ世界が到達できていないほど先進的な平和実現を謳っている、それが私たちの憲法です。だからこの憲法があるがゆえに、私たちは戦後80年一度として戦争を犯すことがなかった、戦火にまみれることはなかった、非常に崇高な憲法だなということを思うんですが、実はこの憲法ある一つの危惧を持っております。私たちに対して、ね、注意を払いなさいよということを訴えてもいます。それは憲法の目的でもありますが、 再び戦争の惨禍を起こさんでくれということです。逆を言うならば、再び戦争が起こりうるかもしれないという危惧を持っているんです。戦争の直後というのは、その惨禍を大勢の人が知ってるから戦争は始められんけれども、戦争を知らぬ世代が増えてきたときに、さまざまな大義名分やごまかしによって再び戦争が容認されるかもしれないということを憲法は危惧しています。それまさに私たちの今の状況ですよ。戦後80年、戦争を知っている方々が本当に少なくなる中で、なんとなく場合によっては戦争も仕方ないんじゃないみたいな空気が広がってくることを憲法は危惧している。だから私たち今改めて、戦争をしちゃならんということ、平和が尊いということ、そして具体的に平和を実現するためにどう取り組んだらいいかということを一緒に考えたい。ここで皆さんに一つ問いかけをしたいと思うんですね。皆さん、どうやって平和を実現したらいいと思いますか？世界を見ますと、非常にこう有力な発言としまして、抑止論というのがあります。強い力を持って、例えば核兵器なんかを持てば戦争は抑止できるなんて主張する方々が大勢います。でしかし、ちょっと冷静に世界を見てみますと、そんなものは空論だということがよくわかる。例えばここ数年、ロシアがウクライナを攻めておりますが、核保有大国でありますロシア、そのプーチン大統領は核を脅しに使ってますね。核を撃つぞ撃つぞって脅しをかけながら、ウクライナそして近隣諸国に対して圧力をかけてます。核を持ってたからといって戦争が抑止されるなんてことはないし、またそんなロシアに対してウクライナはと言ったら、非常にこう何て言うんでしょう、頑強に戦闘を続けております。これもまた核があれば戦争を抑止できるっていうことが嘘だよっていうことの表れですよ。また強力な軍事力を持てば戦争を回避できるなんていう人もいますが、これも過ちです。今年の8月の6日、広島の平和式典にて、広島の知事、今期で辞めると言っておられますが、湯崎知事がですね、こんなスピーチをしておられます。抑止とはあくまでも頭の中で構成された概念または真理、つまりフィクションであって、普遍の物理的真理ではない。難しい言い方をするんですね。抑止で力による抑え込むなんていうのは、あくまでも皆が納得できるやり方、皆がそうだよねって客観的に受け取れる事実ではないっていうんです。例えば自信過剰な指導者の出現、どっかの大統領の顔がちらつきますが、自信過剰な指導者の出現、突出したエゴ、高揚した民衆の圧力、あるいは誤解や錯誤により抑止は破られてきました。我が国も力の均衡では圧倒的に不利と知りながら、自ら太平洋戦争の端緒を切ったように、人間は必ずしも抑止論、特に核抑止論が前提とする合理的判断が常に働くとは限らない、そのことを身をもって示しています。太平洋戦争を思い出してみると、圧倒的に物量では勝てるわけがないのに、そのうちね、精神論だなんだって言いながら日本は戦争に突入していったでしょって。だから抑止論なんていうものはそもそも成り立たんっていうことを言っているわけです。全くもってその通りだなと思うんですよ。力による抑止なんていうものは空論です。力によって相手を抑え込んだら、相手はさらなる力を求めるでしょ。その結果、どんどんどんどん信じられんぐらいに世界中で核兵器が増えていったっていうのが、あの冷戦構造だったじゃないですか。だから今もう世界は知らねばなりません。この何千年にわたる人間の歴史、国家の歴史を振り返りながら、力によって平和を維持するなんていうことは無理だっていうことを、世界はもう力によらない平和実現を求めている。だからこそ私たちは今、力じゃないよっていうことを告げる聖書の御言葉に目を留め直すんです。 聖書は私たちに平和実現の確かなプランを提供しています。今日ご一緒にお読みしましたマタイによる福音書の5章の9節なんかはその最たるものです。これはイエス様が語った言葉、短いですからもう一度御言葉ね、見てみたいと思う。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれるであろう。これ短い言葉です。短い言葉なんですが、この短い言葉の中に私は7つの平和実現のヒントを見出します。ちょっと短くですが1個ずつ列挙したいと思う。ヒントの1番、平和をって言ってます。この平和という言葉、もともとの原文でありますね、イエス様が語ったという意味で原文であります、ヘブライ語の方言アラム語、ヘブライ語でいいですが、平和という言葉はシャロームっていう言葉が使われる。皆さんも時々聞くでしょ、シャロームって。でそのシャロームっていうのは平和っていう言葉ではあるんですが、他にもいろんな使われ方がされまして、通常は挨拶に使われる言葉です。朝起きてシャローム、昼出会ってシャローム、夜別れる時にシャローム、もう至る所でシャロームシャロームって挨拶ができるんですね。でこれ本来の意味は神の恵みがありますようにっていう、そういう意味だからいつだって挨拶に使える言葉ではあるんですが、これが実は聖書の告げる平和シャロームのその精神を、非常に性質をよく表している。いつでも挨拶にシャローム平和という言葉を使うっていうのは、これ裏返しますならば、平和っていうのはね、いついかなる時にも実感できるものなんだよって聖書は言ってるんです。戦争がなけりゃ平和だじゃないんだ。毎日生きていく中で、朝起きた時に、ああ今日も一日が始まっていくっていうその期待感の中で、昼親しい友人に会って、おお元気にしとるかって言いながら、その喜びの中で夜一日を終えて、ああ今日も守られたって眠りにつく中で、本当に一日一日の小さな一瞬一瞬の中で、私は神の祝福をいただいて生きているって確信できること、平和を喜べること、これが聖書の告げている平和なんです。ヒントの1つ目、平和は私たちが日常の中で享受できるものです。ヒントの2番目、イエス様は平和を実現する人々はと言ってますが、平和っていうのはね、実現するものなんだよっていうことが、これヒントの2番目。待ってれば誰かが平和をプレゼントしてくれるんじゃないんです。作り出していくものだと聖書は告げています。では誰が実現するんですか。それがヒントの3つ目、マタイによる福音書の5章以下3章の説教、イエス様が山に登りまして、そこにいろんな人たちが来て話を聞いたっていう状況ですが、まさにイエス様の話を聞くためにさまざまな人が集まってきている、その人々に向けてイエス様は語ったんです。じゃあどんな人々だったか、直前の4章の23から25節を見ますと、そこにはこんなふうに書かれている、24節から具体的に読みましょう。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろんな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中部の者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。イエス様が平和を実現する人々はねって語りかけている相手っていうのは大勢の群衆なんです。彼らは生活の中でいっぱいの課題を抱えながら、でも神様の御言葉を聞きたい、イエス様のお話を聞きたいと言って集まってきた普通の民衆なんですよ。ヒントの3つ目、平和を実現する人々とは誰か、それは私たちと変わらぬ普通の民衆です。イエス様はこの民衆に非常に強い期待を寄せています。それが分かるのがヒントの4つ目なんですが、イエス様の言葉の中で後半、その人たちは神のことを呼ばれるってありますね。実は当時 ですね、古代世界におきまして自らのことを神の子だと自称する人物がおりました。誰かと言いますとローマ皇帝です。時の権力者でありますローマ皇帝は自らのことを神の子だと称します。そして自分が統治している地域において私は神の子であると、その神の権威を持って国を治めようとしました。だから古代世界におきまして神の子と聞いたときに人々が頭に思い浮かべますのは絶大な権力と軍事力を持っている圧倒的強者ローマ皇帝なんです。しかしイエス様はそんな私こそが神の子だと力を誇るローマ皇帝などを滋賀にもかけず名もなき民衆のことを神の子だって呼ぶんですよ。あくまでも主役は民衆なんです。さらに5つ目のヒント、その人たちは神の子と呼ばれるっていう文章を読みますが、神の子と呼ばれるっていう受け身で聖書は記しています。呼ばれる、じゃあ誰が人々のことを神の子と呼ぶ、これギリシャ語の文法のルールでして、主語がない受け身形ですね、主語が書かれていない受け身の場合その隠れた主語は神様だよっていうルールがギリシャ語の中にはあります。これ、神的受動体、神的と書くんですが神的受動体とルールです。このルールがこの文章に当てはまるんです。すなわち平和を実現しようとする人々のことを神の子と呼んでくださるのは神ご自身なんです。神様自らが平和を実現しようとする人々のことを我が子よって喜んで受け入れてくださるってイエス様は言ったんです。ヒントの6番と7番はこの神が神の子と呼ばれる人々のある種条件です。神の子って書かれています。この子供っていう字、ギリシャ語の原文見ますとヒュイオイっていう言葉が使われています。で、このヒュイオイっていう言葉、ギリシャ語の中では子供を表す単語がいくつもあります。ちっちゃな子供なんかを指す場合にはテクナなんていう言葉が使われますが、このヒュイオイっていう言葉は幼い子供を指す単語ではありません。このヒュイオイっていうのは自ら意思決定ができる子供を指すんです。イエス様は神の子と使うときに何も分からずに親の言うことを聞いていく子ではなくて自分で判断をして決断を下せる、行動に起こせる、そういうふうにあなたは神の子だっていうんですよ。つまり私たちにあなたが考えて動くんだよっていうことを促している。ヒントの最後7つ目、今朝の箇所において神様が我が子よ神の子よと呼んでくださるのは平和を望み自ら意思を持って実現のために動く民衆だということが見えてきたんですが、実はそれ以外の条件は一切書かれてないんです。で、何が言いたいかと言いますと国籍とか民族とか性別とか宗教とかそういったあらゆる区別は一切関係ないんです。ただ平和を実現したいという意思を持って動く人々であれば神様は誰をも我が子よと受け入れ祝福くださるってイエス様は言ってるんです。私たちは平和を実現したいと願って動く人々であれば誰とでもつながっていい、平和を実現しなさいと促されてるって言うんですよ。これ7つ目のヒント、イエス様が示している平和実現っていうのは非常になんか具体的だなと思うんですね。毎日の中で平和を実感するんだよって、平和は作り出すんだよって、作り出すのは君たちなんだよって、ローマ皇帝のような力を持っている者が私が神の子だとね我が家を誇ろうとするけれどもそんなんじゃない、主役は民衆と、そしてあなたを、そんなあなたを神は喜んで我が子よと言ってくださる、だからきちんと自ら考え行動しなさい、そして あらゆる人々とつながって平和を作りなさいって、こうやってイエス様は私たちを平和実現のために促すんです。すっごいなんか具体的な励ましだなと思うんだけれど、でも同時に一点ちょっと考えてしまう。平和を実現したいと思う人とは誰とでもつながりなさいって言われるときに、そのつながりは私たちにとってなかなか受け入れがたい因縁のある相手とすらつながる可能性をそこに含むんです。できます？こんちくしょうと思ってるその相手とつながって平和を実現しなさいってなかなかできんけれども、イエス様はその可能性も含め私たちに平和実現を促してるんです。毎年この平和を覚える月間のために平和関係の本を数冊読むようにしております。そのうち今年読みました一冊はこの本です。キノコ雲の上と下の物語、孫たちの葛藤と奇跡っていうこういう本です。でこれ、今年のですね7月の頭に出たばかりでして、テレビの中で紹介されていて、もうすぐにその場で買い求めた本です。でこの本の著者は原田小鈴さんという方とアリ・ビーザーさんというアメリカ人です。この2人の共著です。でこの2人はある出来事を通してつなげられたその2人です。その出来事とは何かと言いますと、80年前の原爆です。実はこのアリ・ビーザーさんの祖父ジェイコブ・ビーザーは広島に原爆を投下しました B29 エノラゲイですね、通称エノラゲイ、そして長崎に原爆を落としましたボックスカー、その両方に搭乗していた唯一の乗組員です。彼はレーダー技師として B29 に乗り込んでおりました。そして原田小鈴さんのおじいさん祖父は山口努さんといいまして、彼は広島と長崎の両方で被爆しました二重被爆者です。キノコ雲の上にいたものと下にいたもの、その孫たちが共に本を記した、それがこのキノコ雲の上と下の物語です。少し内容を、この2人が今つながってですね、一緒に核廃絶を訴え平和活動をしております。ちょっと内容をご紹介します。ジェイコブ・ビーザーさんはですね、ユダヤ系アメリカ人で、彼は青年期にナチスによるユダヤ人の迫害に大変憤りまして、そして志願をしてアメリカ軍に身を投じます。そして1941年12月の6日日本軍による宣戦布告なき奇襲、あのパールハーバーに大変憤りまして、そして彼は対日戦に加わってまいります。一方の山口努さん、彼は長崎の人でして、長崎の三菱重工の技術者でした。戦争が続く中、日本国内では鉄などの材料が枯渇をし、各家庭の鍋釜すら供出させられる、そんな状況を見ながら早い段階でこの戦争に勝ち目はないと感じています。そんな中、1945年の5月彼は部下2名とともにその三菱重工からの出張でですね、広島に出張します。彼の出張が終わるのは8月7日の予定でした。しかしその前日8月の6日彼は広島にて被爆をします。ひどい火傷を負いながら、なんとか8月の8日に長崎に帰り着くのですが、その翌日長崎でも被爆をする。長崎に投下されました原爆、通称ファットマンはですね、もともと北九州小倉に投下される予定ではありましたが、 小倉はその前日8月の8日に空襲を受けております。その空襲の影響でまだ燃え盛って煙が上がっている、そんな状況と天候が悪かった、その影響で目標地であります小倉には原爆を投下できず、だから次の目標地でありました長崎に原爆は投下されます。山口さんはこの広島長崎の原爆を受けまして、長崎で被爆した時にですね、彼はキノコ雲が追いかけてきたって、そんな風な感想を持っています。本の中にはいくつもその原爆の様子のことが書かれておりますが、一点だけ今日お話をしますと、山崎さんが見た光景、共通する光景、広島でも長崎でもその原爆と、また高熱によります火傷のため多くの人が水を求め川に殺到する、しかしそこで亡くなりまして、その遺体が川の水の勢いで海へと流されることなくそこにこう詰まってしまう、とどまってしまう。彼はその光景を見ながら、人間のいかだのようだったということを告げています。大変悲惨な様子を彼は目の当たりに広島と長崎でいたしました。さて戦後です。戦後その B-29 に乗っていたジェイコブ・ビーザー、アメリカでは戦争を終わらせた英雄と称賛をされますが、彼の中には大変複雑な思いもあったようです。戦後40年目にあたります1985年、アメリカの ABC ニュースの記者とともに彼は日本を訪問します。その訪問の中で原爆を落としたことについて謝罪するかと問われるんですが、彼はそこでは謝罪しません。彼はこう言います。アメリカ軍人として当然のことをした、すべての行為がリメンバーパールハーバーだった、つまり日本による宣戦布告なき奇襲攻撃、あの卑怯さに対する報復だっていうことを語るんです。しかしその一方で彼はいかなる戦争行為にも誇れる瞬間などないっていうことも言うんですよ。また彼は年々核開発が進み原爆の威力が上がってくる、そのこともちろんね、彼は、その辺はちゃんと専門家としていろいろと学んでいるんですけれども、その中で彼はある時期から原爆には反対の立場を取るようになります。なぜか、多分ここがジェイコブ・ビーザーさんを理解するポイントになると思うんですが、本人は一切口を開きませんでしたが、家族の証言では1945年の広島長崎後、ジェイコブ・ビーザーさん自身が被爆をしていることがわかる。1992年彼は71歳で骨がん、骨のがんによって亡くなっています。彼自身が先ほど言いましたように被爆者になりました。一方、二重被爆者であります山口努さん、彼は戦後数年にわたって腕の部分のですね、やけどが治らない状況がずっと続く、おそらく放射能の影響ですし、また爆風によりまして彼の片耳は聞こえなくなる。彼は戦後二重被爆者として自分の被爆体験を公にして核廃絶を訴えようとしますが、当時被爆者への差別が大変強く、彼の二人の娘たちが結婚前だったこともあり、家族に止められ長い間口を閉ざします。しかし2005年、戦後に生まれた次男さんが61歳の若さで亡くなったことを受け、彼は口を閉ざすのをやめ語り部活動を始めていきます。その活動は非常に精力的で、国内にとどまらずニューヨークの国連本部だとかアメリカコロンビア大学でも証言を続けています。著者であります、それぞれの孫でありますアリ・ビーザーさんと原田小鈴さんが出会っていく経緯もまた不思議です。このアリ・ビーザーさんは現在37歳、先ほども言いましたようにアメリカでは原爆投下によって戦争を終わらせたという教育が続いておりますから、彼は幼い頃、君のおじいさんは原爆を終わらせた、戦争を終わらせた英雄だと聞いて育つけれども、物心つく中で祖父の気象、特に アリビーザーさんにとっては父親、ジェイコブから見れば息子にあたりますが、その息子に対して非常に辛辣に当たっている姿を見ながら反感を感じます。そして祖父のことを調べる中で原爆についても調べ始めます。そして彼は原爆があまりにも非人道的な兵器だったと理解をし、また彼の友人と影響も受けながら、彼は映像作家として平和活動を始めていきます。その取り組みの中で二重被爆者であります山口努さんのことを知り、彼を訪ねていく。最初は原爆を投下した男の孫に会ってもらえるかわからない中だったけれども、山口努さんは彼を受け入れるんです。そして、親しく関わりながら証言を繰り返しながら、自分の家族であります長女敏子さん、その娘である原田小鈴さんともアリビーザーはつながっていく。山口さんの家族はこの祖父のですね、勤さんの被爆体験の証言っていうのを非常に応援をします。応援はするんだけれども、同時に一つのためらいを持っているのは、ご家族からもお話を伺いたいって問われるんですね。その時に自分は体験をしていないからって言って証言をためらう。特に孫であります小鈴さんはその葛藤が強いけれども、彼女は少しずつその考え方を変えていきます。それは自分の祖父山口努さんが晩年証言をする中で声を詰まらせ泣きながら訴える姿を見、そしてその戦争の記憶と影響は自分の母も非常に長い間体調不良が続いている、そんな形で世代を超えて影響をしていく。自分のおじ、戦後生まれのおじもまたおそらくその影響で早くに亡くなっている。そんな中で世代を超えて戦争の記憶と影響は続いているんだということを実感するんです。もしかしたら三世である自分もかもしれないっていう、そんな中で彼女はためらいつつも少しずつ証言を始めていく。彼女ですね、原田小鈴さん、本の中でご自分の葛藤と決断についてこんなことを書いています。祖父にとって二度の被爆体験を苦しみながら語り継ぐことこそが自分が生かされている意味を確認することだったのではないだろうか。もしかすると私たち家族も戦争の歴史を多くの人に語ることで祖父と同じく心の傷を癒しているのかもしれない。彼女にとって戦争は過去の出来事ではないんだ、現在のことであり未来のことなんだって感じていく。戦争によってもしかすると誰もがすぐ明日にも当事者にされるかもしれない、その子供たち孫たちにもこの苦しみを負わせ続けることになるかもしれない、そう気づいていく中で彼女は全世代が当事者なんだって確信していく。核廃絶と平和実現っていうのは体験した人でとどまるものではなく、皆が当事者として関わる必要があるんだっていうことを確信していく。アリビーザーさんも本の中でこう記しています。核兵器は地球上のすべての命を終わらせることになり、僕たちにはそれを避ける方法を見つけるという人間としての義務がある。これ国家としてとかじゃないんです、人間としての義務があるって彼は書くんです。依然として対立する国家がある限り、世界の安全保障に対する明確な方針なしにただ核兵器を廃絶することはできない。どうやって協力し合うかを学ばなければならない。それが可能であることを小鈴さんと僕が証明しているんだ。広島長崎両方のキノコ雲の上と下から私たちは友達になったのだから、小鈴さんが僕を受け入れてくれたこと、そして僕が彼女を受け入れたこと、まあ、これはそのリメンバーパールハーバーでもあるんですが、でもその両者が互いに受け入れ合ったこと、それは僕たちの国が背負ってきた歴史の重さを超えて生まれた一つの光だ。僕たちは互いを許し、たとえ対立があっても語り続けなければならない。 言葉を交わす力、それは僕たちのような普通の人間が持つ最後の手段だ。そしてその声の集まりこそが世界の終わりに示される光なんだ。彼はですね、徹底的に国ではなく人と人との対話っていうことを強調していくんです。この対話は非常に興味深い。この本の後半にはですね、彼ら自身のメールのやり取りが掲載されています。そのメールのやり取りは2024年の11月から2025年の6月末までです。25年の6月って言ったらつい2ヶ月前ですよ。つい2ヶ月前のやり取りすらこの本の中には載っている。彼らはその中で本当に率直にいろんなことを対話しています。例えば昨年の末、トランプ大統領の返り咲きが決まったことに対する不安を語り合っていたり、またイスラエルのですね、パレスチナへの攻撃、ネタニヤフ政権の動きに対して、またプーチンのウクライナ侵攻、そして新たにローマ教皇がですね、亡くなって新たに選出されましたが、彼はアメリカ出身なんですね。そのアメリカ出身のローマ教皇は一体原爆についてどう考えているだろうかって対話もしています。さらに小鈴さんからは率直な問いが投げられております。それは、確かに奇襲は国際法違反だが、軍事基地であったパールハーバーの軍港への攻撃と民間人を狙った広島長崎の原爆を果たして同じレベルで語っていいのか。これは本当に思いますよね。そんな問いも投げかけられ、彼らは率直に語り合っています。そして彼らが対話の中で見出していくいろんな方針は、実は今世界が聞かねばならない示唆に満ちています。いくつかご紹介します。彼らはこんなこと言っている。過去は変えられない、しかし未来は変えられる。それは国と国ではなく人と人とのつながりによって、対話と共感こそが戦争を抑止する力となるんだから。また国を応援するのではなく平和そのものを応援することが大事だ。国と国の関係はいつも互いの都合や駆け引きが行われるけれども、人と人との関わりであるならば率直に未来を語り合える、いかに平和でありたいかを語り合える、そんなことを彼らは対話の中で見出しています。この本読みながらすっごく感じるんです。不思議だなって。原爆を落とした者の孫と落とされた者の孫が一緒に平和を実現しようとして活動をしている。でもちろん私はですね、皆が皆今すぐこの原田小鈴さんやアリビーザーさんのようにするべきだなんていうことは言いません。言えません。だって人間の心は複雑ですから。人間の心、感情、特に怒りとか敵意とか不安なんていうものは人から言われてああそうねで納得できるほど単純なものじゃない。乗り越えていくにはかなりの時間と覚悟がいるっていうこともよくわかる。でもそれでも私はイエス様の御言葉の中に可能性を感じるんです。イエス様は平和を実現する人々は幸いである、彼らはその人々は神の子と呼ばれるってそう発言をしました。イエス様が言われた平和を実現するのは人々です。因縁のある当事者だけで平和を実現しなさいとはイエス様は言わなかった。人々なんです。大勢の人がそこにいるんです。ならば私たちは因縁を抱えた当事者同士でさあ頑張りなさいって言うんじゃなくて、その二人の間に大勢の人が入りながら、直接二人が簡単に出会って対話できる、することが難しいのならば、大勢の周りの人間がつなぎつつ一緒に平和という目的のために対話を始めていこうって呼びかけることはできるんじゃないのか。イエス様が語った平和実現のプラン、それは皆を当事者にします。私たちが平和を実現していく主体なんです。 私には関係ないなんて言える人間は一人もいないんです。私たちが一緒に平和を実現させていくためにどう対話を始めていけるのか、直接難しいならばどう周りの人間がその状況を作っていくのか、つなげていくのか、そんな中に私たち自身もそうだし、子どもたち孫たちの平和な未来がつながっていくんですよ。今私たちはイエス様の言葉を聞きながら、そして戦後80年戦争を直接知る世代がだんだんと少なくなり、戦争を直接知らぬ者たちが大多数になってきたこの時に、平和実現のバトンを託されている。私たちは今当事者として未来に向けてどう平和を実現しましょう、そう考える中で、もう一回先の選挙を振り返ってまいりますが、私たちは具体的な力を持っている。私たちの国の憲法は、あらゆる人と人とのつながりの中で平和を実現していきなさい、国家によってなく民衆によって平和を実現しなさいと促した。そして私たち8月の第1週第2週第3週選挙の中でこう確認をしてきました。壁を作るな、イエス様は私たちに橋を架けてくださった、神と人との間で、人と人との間でと第2週分かち合いました。私たちは敵を人間じゃないと思い込まされるようにして戦争に引きずり込まれていく。でも相手だって同じ人間なんだ、敵意の壁を越えろ、敵意の森を抜けろって。第3週には分かち合いました。相手を深く知りなさい、深く知ることから共に生きる未来は始まっていくって。今私たちは一月をかけて御言葉から平和の促しをいただいています。平和は一朝一短にはできない、だけどイエス様は私たちに期待をされる、あなたたちが平和を実現するものであれと。戦後80年の今、私たちはそのバトンを受け取りながら、さあこれからどう歩み出すでしょう。平和を覚え起こす月間は今日で終わりますが、平和の課題はなお続きます。共に御言葉に聞いて一歩を踏み出してまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。この8月、私たちは平和を覚える月間と定め、いかに平和を実現するのか御言葉に聞き続けてまいりました。そして私たちが見出したのは、国による平和ではなく民衆同士のつながりによって見出していく平和のあり方でした。平和、シャロームは毎日の生活の中で誰もが生きていることの喜びを実感できる状況です。争いなく皆が互いを認め合い、支配ではなく共生を目指す、そんな平和を私たちは願います。それは自分たちではなく子や孫の代にも続くことを願います。きっとその願いは私たちだけでなく世界中の人が同じように求める平和でしょう。であるならば、その平和のために私たち勇気を出し、人とつながり合う、そんな一歩を歩み出させてください。どうぞその先にイエス様が示してくださいました平和を実現するとのつながりを感じさせてください。一人一人は小さな存在かもしれません。けれどもイエス様はその小さな存在を祝福し、あなた方は神の子と呼ばれるんだと、そう励ましてくださいます。どうぞ私たち、その励ましに後押しされながら、平和を今見出していくことができますように。世界にはなお争いが続いております。どうぞ空腹の人々には食料を、乾く人々には水を、痛む人々には癒しを、悲しむ人々には慰めを、敵意に翻弄される人々には理解を、破壊された町には再建を、壊された心には希望を。世界には平和を実現する示唆と希望を満ち溢れさせてください。 私たちの平和の君なるイエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。